さて今週の感謝なんですけれどもね、
はい、
なかなか今日は涼しかったんですけども、そちらはどうですか、大阪の方は。
そうですね、もう夜はかなり涼しいですよ。今もう11時ぐらいですけどもね。
なんか今日だけ特別、今日はね8月22日に、うん、撮っているわけですけど、
収録しておりますけども、
今日びっくりするぐらい涼しくてですね、
はい、
まあなんかこういう季節が続いていけばいいなと思う、夏の終わりに差し掛かってきた頃ですけども、ね、
まあ夏の終わりです。
夏が終わっていただきたければ、ね、いいなと思いますけれども、うん、どうもフランス語で手はマンと言います、はネジ屋です。
何それ、どういうこと
だからフランス語のはね、では手のことをマンって言います。
はい、テマン、
テマンって言いますね。ルマンじゃなくてテマンですね。
ラマンでも、
はい、ラマンでもいいですね。はい。
まあまあネジ屋さんね、そんなネジ屋さんと楽しくやっていくカニラジですよ、
うん、はい、そうなんですけれどもね、はい、まあまあ仕事とか学校とか、はい、皆さんそういうものにね、
うん、
働いてたり勉強してたりとかしていると思うんですけど、
ね、してない人もいるかもしれないね。
ニートの方もいらっしゃるかもしれない。そういう人は妄想で聞いていただきたい。
妄想で、ほう。
まあなんかこう、お土産ですともらってきたり、いろんなものをもらったりとかするわけですけれども、
ほうほう、
まあお土産とかはね、大体こう、なんて言うんだろう、
うん、
60点じゃないですか、でもね。
うん、俺も昨日お土産もらいました
よ。あ、何もらいました。愛媛土産、みかん。
みかん。みかんのラングドシャクッキーみたいな。まだ食べてないです。
それ70点ぐらいの味がしそうだ。
名前で。あのゆるキャラのみきゃん。
みきゃん、俺知らんわ。
犬が
それバーンとあげといて、使っていいのか知らんけど。
いや、もうみきゃんはその有名ですよ。
愛媛のみきゃん。今検索しました、Google で。
うん、犬ね。
あ、かわいいじゃ
ん。みかんと犬が合体したようなね。まあまあまあまあ、そこそこ、ゆるキャラランキングやったら有名な。
うんうんうんうん。やっぱりこのお土産という中でですね。
お土産
ラングシャトーっていうものはね。
ラングシャト
ー、ラングシャトー、なんつうのあれ、
ラングドシャ。
ラングドシャ。全然違うな。手はまあ言うてる場合ちゃうな、何も。
グランシャトーみたいになってるけど。
グランシャトーみたいな。
はいはいはい。
なんですけど、ね、あれやっぱり白い恋人っていうのはやっぱりね、はいはいはいはい、一番だと。
ラングド社会の王様ですよね、あれは。
いやもう、あれはもう、ラングド社以上にやっぱりお土産の中でもキング。
まあ、キングに近いですよね。
はい。
うん。
その次の大関あたりにやっぱりバナナの、うん、
なんつうの、東京バナナ。
東京バナナぐらいが来るんじゃないでしょう。その後何が来ますかね。
お土産か。
うん。いや、正直なところ一番いいのってさ、蓬莱だけどさ、あれはちょっとちゃう
ち。
うん。
おー、まあちょっとなんか、それはあれですよね、博多行って明太子買ってくるようなもんです。
そうそうそう。
それはちょっと違うやろうっていう、うん。そういうのじゃなくてっていう。
そう、気軽に渡せるお菓子として、やっぱり横綱は白い恋人だし、うん、大関としては、やっぱり東京バナナ。
なんかサブレ、鳩サブレとかも有名じゃない？
ああ、有名ですけれどもね。
大阪何？
大阪何よ？
そういう系。最近はなんかタコパティエとかやったらおしますからね。
だから僕らは大阪に住んでる人だから、
う
ん、
そう。
大阪、誰かに会いに行くときに使うかもしれないけど、まあそういうときにはあんまりないわけで、普通は観光に行ってきた先で買ってきてこうやって持ってくるわけだから、僕らが大阪のお土産を買うわけがないから、あんまり知らないですけど、大阪って何があるんですかね。
何があるんですかね。
どうせたこ焼きせんべいとかそんなんあるんじゃん。
お好み焼きせんべいうまいですけどね。
うまいの？
うまいうまい。
食べたことないけど。
うん。
やっぱそういうもんになりますよね。
まあ、どっちかでしょ？お好みたこ焼き、粉物みたいな。
うんうんうん。
まあ、主にたこ焼きでしょうね。
うんうん。そうですね。まあ、僕が実は旅行に行ってきて、そのお土産もあるんで、
うん、
それは来週の話にしておきまして、ね。
うんうん
うん、まあ、お土産っていうものももらうとですね、まあ、それはそれでいいもんなんですけれども、たまにこの、これ昔僕がバンドやってた時もありましたけど、自分で作ったお菓子というものを配る人がいてですね。
ほう、ありますね。いますね、うん、そういう人。
あれってどういう心境なんかな？人に単純に喜んでもらいたいというような資源をと、やってるんだとは思うんですけれど、
うん。まあそう、もっと湾曲した見方すると、なんか、何、うん、ドヤ感みたいな。
いや、あると思うねん、それ。
俺でお菓子作ってきたぞ、ドヤ。こんなんできますけど、みたいな。
うん。で、同僚だから無限にも言えないわけじゃない。
うんうんうん。
で、僕酸っぱいも苦手なんですよ。
ほう。
昔からね、あんまり、その酸っぱいものに対する耐性っていうもの。だってキウイ酸っぱいって言っちゃう人間だよ、俺。
キウイ？
キウイが。
ああ。
キウイ酸っぱいんだ、俺の中で。
わからんでもないですけど、まあまあまあ、酸っぱいのが苦手と。
うん、あ、そういう酸っぱいものが苦手な人間に対してですね、うん、同僚の人がね、梅のコンポート作った。
ほう。またシャレオツな、コンポートなるもの。
で、僕そういう、まあ、ゼリー系のも好きだけどさ、うん、で、それで、渡された時、ね、うん、まあ、無限にいないじゃん。なんでそんなもん作る？まあ、何でも言える人はいるんですけど。
普通ね、まあ、作ってきたもんに対してね。
うん。それは僕でもできん。
ありがとうですよね。
浮きくら空気読めない僕でも、うん、いや別に梅好きちゃいますんで、とか、は言え、まあ、
両親の部分ですね、もうそこ。
両親の部分、ね。
空気云々より。
うん。うん、そこは、空気は読めなくても、両親はある。
両親はあるんでね。
うん。うん、さすがに人殺したりとかできないので、
ね。はい。
うん。で、高槻の下、駐車場の下に置くとかいうこともできないので、
ね。お
う。うん。
タイムリーやけど、これは多分一週間遅れるけどね。
あ、そっか。そっかそっか。犯人捕まったみたいですけどもね。まあ、それはいいとして。うん、で、それで、まあ、コンポート作ったんですか？へえって言って、うん、あるんですよって言われて、ある。
で、それで。あるんですって言われて。
あるんですって呼ばれて持ってきてさ。それでさ、タッパ持ってきてさ。
おう。
で、それで、目の前にされて、ほら、ほらじゃねえだろ、と思って。
タッパなんや。
うん。で、それで、開けて、で、それで、パッと見せられて、で、見せられたら、まあ、それは美味しいですね、の一言は言いますわな。それ美味しいでしょ、うん、食べてみますって言われて、うん。いやいや、これでもタッパに入ってるし、どないして食べたいんや、って、
ね、うん。
いやいやいや、ここにスプーンあるんですよ、って言われて、うん。こうやって人に何人食わしてきたんや、お前。その前に、誰が、誰に食わせてんっていう話じゃないですか。
それちょっと、衛生観念的な問題も。でしょ、
で、よう見たらスプーン1個しかないんですよ。で、何人か壊してるんですよ。何人にそれ、そのスプーンで壊したんちゅう話。
それ、もうなんとかハラスメントですよね、もう。
いやいやいや、これね、結構評判だよ。これ前の人を食べた人ね。前の食べた人に聞いても、うん、これすっごい美味しいって言うんですよ。って、で、どうぞって言われたんですよ。
うん、
その前に食べさせた人っていうのが、なんていうの、人間的に素晴らしくできた人で。何でも褒めてくれるような人なんです。
うんうんうん。
だからその人の評価って逆に言えば全く当てにならないわけ
で。ああ、何でも褒めるからね。
うん。で、まあ食べてみたんですよね。
うん。
で、正直ね、味はね、美味しい作ってるとは思う。
うん。
でもね、僕が苦手な味なんですよ。
ああ、その客観的には美味しいんやろうなってわかるけど。
うん。
個人的にはね、
酸っぱいものに砂糖をぶっかけたようなものっていうのは僕はちょっと苦手なんですよね、うん、昔からね、
うん。
煮物にしても砂糖ぶっかけたようなもの苦手な人間なんですから。砂糖ぶっかけ系っていうのはね、ちょっと苦手な。
ぶっかけ系ジャンル。
ジャンル分けで言うとそういうのが苦手なんです
よね。
でね、思いっきり顔を歪んだんですよ、僕。
うん、うわっていう顔しちゃったんですね。
ひょっとこみたいな顔をしてるんです
よ。歪みすぎやろ。
いや、本当に、もう、
うん、
まあ、本当に、なんていうの、酸っぱい梅干しを食べたような、うん、酸っぱまんじゃないけれども、あんな顔っていうのをね、うん、多分口のが、放射線状に六角形になってたと思いますよ。でも、その顔見ても、ね、美味しいでしょって言ってくれる、その感覚っていうのが僕にはよくわからない。
それはすごいですね。美味しいと言うまでお前を返さない。
そう、そういう雰囲気がありましたですね。なんか、そういう時になんか、うまく断られる方法っていうものがね。
ああ。
あればね、なんか、剥がれさんやったらどうしますか、そういう時っていうの。
もらうものは、そのね、持って帰れるって処分できるじゃないですか。
うん。
その場で食えっていうやつですよね。
そうそうそうそうそう。
今この場でこれを食え！
うん。
それの対処法か。
でね、しかもスプーン1個しかないんですよ。それ何人か食わしてるっちゅうんですよ。
もうそれが俺も無理なんですよね、ちょっと。
俺これ初めてのパターンやと思って。今までのやはさ、そうやって作ったもん食べてとか、うんうん、それあったよ。
うん、あった。
あるやん。けど、スプーン1個しかなくて何人か食わしてるってパターン、これ初めてやなと思って。
それなんかもう、仲間うちでもみんなでペットボトル回し飲みしてるけど、一人だけ飲まれへん状態ですよね。
そうそうそうそうそう。
いいよ、飲めよ。
そういうのは気にしないタイプだけどさ。
うん。
気にしないタイプだけど、さすがにその状況、なんていうのかな。その作ってきたっていうのでさ。
作ってきたっていう時点で、まずちょっとだけ、あるじゃないですか。うん、昔ね、ネジ屋ズキッチンの時も言いましたけど、そもそも人が作ったものがどうこう、みたいな。
うん。
それプラス、その、周りで、あれでしょ？蹂躙されてるわけでしょ、うん、そのスプーンは。
そうそうそうそうそうそう。僕自身も私も、鋼さんやったらもっと気にするんじゃないですか、
そう、するするするする。
うん。いやーなかなかそんなことがあってですね。
お腹痛いって言うじゃん。お腹痛くてって。
で、僕は結局、あの、なんか、あの、本当に顔をゆがめさせながら、
うん、
あ、こういう味の好きな人にはたまんないじゃないですかねっていう一言を。
ああ、なるほどね。俺は好きじゃないけどねっていうニュアンスが含まれてるけどね。う
ん、でもその人ハード強いから、でしょ、これね、本当に喜ばれるんですよって言ってましたけれども
ね。その人はやっぱ無限に扱うことはできないですよね。
いや、もうね、さすがにいただいたものっていうのはね、そういうような。
でも欲しくて、欲しいって言ったわけじゃないんだよって。
なかなかそういうことっていうのはね。
ちょっとなんか、器に入れてもらうとかね。う
んうん、あ、それやったら話わかるわ。
これちょっと入れてって。後で食うから。
うん。うん
で、そのまま。
どうぞって、紙のね、皿でもいいですよ。
何でもいいですよ、そこは。うん。
うん。
ね、ちょっと入れて。後で食うから。
うん。そうそうそうそう。で、それでなんかあの、プラスチックのちっちゃなスプーンあるじゃないですか。アイス食うような。うんうん、アイスも食えないような。ソフトクリームだったらなんとか食えるような、はいはいはい。あれ用意してくれてるんだったらね、それは喜んで食べますよ。そこで、あの、まずいっていうほどね、僕は両親がない人間じゃないですよ。
ないとは言わないですけどね、そういうなんかこう。
うん。
もらったけど、そのまま。ポイしちゃったみたいな。もらって帰ったけど、みたいな。
うん。あれは本当にポイしてたレベルかもな。いや、美味しいとは思うよ。好きな人にとってはね、そういう味がね。うん、僕自身が苦手っていうだけで。
まあ、行為ですよね。もうレイプですからね。うん、
本当に目の前に
これぞフードポルノじゃないのか。
いやー、フードポルノでしたね、あれは。
フードレイプですよね。
人の良心っていうものにはね。
うん、
なかなか、こう、なんか、あっちは良かれと思ってやってることに関して。
フードハラスメントですよ、これ
は。だから、ハラスメントっていうのは本当に怖いもんでね。
うん。
なんか、そのパワーハラスメントなんて言葉もあるけど、うん、もしかしたら相手は教育だと思ってやってるかもしれない。
教育
なかなかそこら辺のことっていうのは難しくしなくてね。
いや、だから、そういうので、ね、やっぱ自分で作ったものを渡すってハードル高い。
そうやね。
それをやってのけるってかなりやっぱハード強い。
いや、ハード強いよ。
まずいって言われるかもしれんし、いらんって言われるかもしれんし。
うん。あるいは人は、なんか、その人はさ、なんか、あの、なんか悪くは言えないじゃん、そういう状況の時。うん、そういうリアクションっていうものを本気だと思ってるのかもしれない。
卑怯。
卑怯やで。
卑怯者、お前は卑怯者だよって言ってやればいい。お前はこんな状況でしか試合のできない、勝負のできない弱いやつだよって。正々堂みたいなね。そんなことは言うね。
なんか、それってさ、なんか、
はい、
言ったら、鋼さんがさ、
うん、
歌った CD を配布して、しかも言ってるようなもんやん、それ。
ほんまですよね。
なあ、それがさ、YouTube とかに上げるならわかるよ。
うん、
ねあの、それは好きな人が聞いてくださいっていうスタンスじゃないですか。それで、ヨシンバさ、聞きたくない人がクリックしたとしてさ、
うん、
うわと思ったところがあったとしてね。うん、余震はあったとしてて。
戻るボタンをクリックで
終わり。そう、それで終わり。でも、
ね、この状況はあれですよ。路上アーティストが無理やり歩いてる人を捕まえて、縛りつけて、曲を聴かして、ドードーって聞いてる状況ですからね。
そうそうそうそう。
いいやろいいやろって俺の歌、いいやろって。
それはね、なかなか、あの、おやつあげる、お菓子あげるとかさ、やめた方がいいと思うんだけどな、俺。
これそういうことをしてる人が聞いてたら今ものすごく、
うん。
ものすごく心を痛めてるかもしれないですけどね。
いや、あなたのお菓子が 100% 誰にとっても好かれるという自信があるときのみですね、それはね。
うん。あ、てかまあ、
な、
そういうの。やるのはいいよ。じゃあやるのはいいけど、その逃げ道与えようよ、何でも。
うん。
何でもそうじゃないの。
うん。
権利というか、
うん。
ラジオだってそう、別に、カニラジオ強制的に聞くわけじゃないし。
うんうんうん、
聞いたかったら聞けるし、聞きたくなければ聞かないっていう選択肢があるんだから。
うんうんうんうん、
うん。そのお土産にもね。
うん。そうそうそうそうそう。
食いたやつは食っていいしって。
変なお土産だけは買ってくんなよっていう話で。
そうなの。
もうチョコレートでええねんっていう。
ああ、まあせんべいでええねんって。
うん。俺、
もういらんねん。
うん。あの、俺が、どっかに旅行した時に激辛お茶っていうのを買ってきて、相当必死買ったけど、ああ、俺も若かったんやなと思うもんだって。そんなもん買ってくるんやなかったって。
まあ、それはそれで面白みがあっていいと思う。
それから4年間ずっとそこに置きっぱだったからね。
あるある。誰も手つけへん。
うん。だから、お土産って、やっぱりその、なんて言うんだろう。うん。やっぱり、その、やっぱ白い恋人やねん。やっぱり、バナナやねん。誰も、
だって、
なんだろう。
白い恋人、うん、いらんわ、そんなん嫌いやって言うやつはもうそいつが悪やん。
うん、そうそうそう。
お前はおかしいわっていう。
なるなる。
なるじゃないですか。
うん。
それぐらいもう、白い恋人っていうのは確立された存在、絶対的存在じゃないですか。
そうそうそう、東京バナナってそうやん。うん、うん。それが余震はさ、うん、あの、僕がね、
うん。
例えば、気になる女の人とかいてたとしてですよ、うんうん。東京バナナ食べるとこ見せてや。そこまで言ったらあかんな。そこまで言うたらあかんけど。
ついでに俺のバナナも食べてや。
ええ、だから言うたらあかんけど、そこまで言うたらあかんけどさ。
あかんわ、そら。
どうぞとか言う、渡すとことに関してはね、うん。これは悪いことじゃない。
悪いことじゃない。うん。
そう。だからそういうみんなが、すんげえ喜びはしないけど、
うん、
まあ、お土産として、あ、行ってきたね、美味しく食べれるわっていうものを与えるのがある種の、まあ、空気を読むという行動なのかな。
ね、ジアさんのこと、口から思いがけない言葉。
読めないんだもん。
よっぽどですね、もう。
うん。よっぽどでしたね。
ジアさんが言うほどということ。
いや、僕、多分会社の会って入って3本の、下から3番目かもしれないけど、その人下から2番目か1番目やなと思う。
なるほどね。まあ僕はだから、お土産はあんまり買っていかないスタンスですけどね。
あ、それがね、ある種の正しいことかもしれないけれどもね。
それでね、お土産ないのっていうやつには、
それはケツの穴小さいわ、それは。
ないのって。
うんうん。
お
う。それは言うたことないわ。
まあね。別に、いらんしね、うん、
そう。あれ、お土産の文化ってなんなんやろな、あれ。不思議やね。
ねえ。
うん。
別に人のどっか行った話、ええやん。
そうそうそう。
パチンコで買ってんからなんかくれよぐらいの雰囲気じゃないですか。
あるあるある。
旅行行ったんだからなんかこう、お前幸せやねんか、ちょっとお裾分けしろよ、的な。
それがさ、あの、チンコスコみたいな話だったらいいよ。
ああ、なるほど。3
秒笑えるやん。
うん。カルタ
って。3秒笑えるってすごい話やで。
うんうんうん。う
ん、けど、ねえ。で、それで確実に美味しいと思ってもらえるようなものはいいよ。
うん。
で、もみじまんじゅうとかさ。
そうだね。
誰が行っても喜ぶ話であって。
まあまあ、そら、超マイノリティはいるやろうけど。
超マイノリティはしゃあないよ。
まあしゃあない。
いや、ただね、うん、自分で作ったの、お土産だ
よ。そうそう。自分で作ったもの
お土産がそんなしで、言わんや、自分を持ってきたものをやって話でね。ね、いやー、
ね、よ、ケーキ振る舞う人とか言ってました。うん、まあ、それで、美味しい人はね、それ嬉しいんですけど、もらったこっちも。
うん、うん。
またこの人作ってきてくれたわ、みたいな。
うん、うん、うん。だから、そういう時で美味しいと思う時もあったよ、それは人生さ。
あるあるあるある。
うん。
また欲しいって言うたこともあるしね。
うん、うん、うん。そういうこともあるけど、
ある。
まあ、まあ、必ずしも、そう、僕はそういう勇気ないわ。
まあ、あげる方もね、やっぱちょっと配慮。
うん。若干のね、
うん、
そう。なんか、あげるから俺の中勝手でしょっていうような態度では。
ああ、そうですね。
とは思いますね。
あげるからには責任がつきまとうということを忘れるな。
それはなかなか、そうですね。
そう
で
もそ、あげるっていうのはそれだけハードな行為なんですよ。
というわけで、今度はね、あの、鋼さんに僕のなんか料理をプレゼントしたいと思いますけど。また、あの、ネジ屋で。
フードポルノ。フードハラスメント。
また、はい、なんだ。オムレツか、違うわ。
オムライス
の。
ネジ屋再開リベンジ。
行きましょうが。
はい。
はい。さて、
はい。
英語では、
うん、
割れ目と書いてチンクと言いますけどもね。はい、
そんなん探すのすっきゃな。
まあ、
そんなんしてる暇あんねえって、ブログ更新してください
よ。おますんまへん。まあ、そういうマインドっていうのは中2の時から変わってないっていうこと
で、
うん、もう
辞書でエロい言葉調べるみたいな感じ
で、ね。そうそうそう、そういうところは変わってないわけでございますけれどもね。うん、さて、最近映画の話っていうものがね、
うん、
非常に多いわけなんですけれども、
ね。してますね。
クレームとか来てないんじゃないですか。
もう映画
ええよと。
映画最高って。
ほんまでっか。ほんまでっか。
だってネジ屋さんはね、うん、なんや、アベンジャーズ2も見たいよって言ってたじゃないですか。
見たい。
でしょ？
正直見たい。
なぜ？
テッドも見たいけど。
テッドも見たいね。
うん。
俺らの大好きなマーク・ウォールバーグが出てるからね。
うん、ほんまに、ロックスター。ロックスターの話もう一回するよ、また。
見ながらとか、もう一回見たいですね。
うん、見たい。
なんか、武者さんも読んで、三人でこう。
そう。
ロックスターをもう一回見直して、語る。もしくは、見ながら語るっていう。言って
でも、それ、動画でもいいけどね、絶対にさ、トラックが来た時にさ、なんかメダルのポーズするじゃん。
はいはい。音だけ流しとってもいいんちゃう？
いいかもしれない。
何？テレビを見てる俺たちを映し続けて。画面を音だけ聞こえる。
キャーキャーキャーキャー言いながらね。さて、そういう映画の話っていうものは非常に多いわけですけども、ちょっと多いんじゃないのということでね、
うん、
今度はネジヤツキッチンならずね、うん、ネジヤツノベルというものをね。
おう、ネジヤツノベル、ついに小説界にも進出していくと、ね、カンニャラジは。
思ってるわけですけれども、ね。おう。また買ったいの選んでもうたよ、どうしよう。
カンニャラジですよ、ここは。
どうしよう、カニラジに、これもしかしたらブログの方がええんかもしれんけどな。
まあ、わかんないですね。このフォルダ、ファイルが更新されてなかったらブログになってるかもしれないですね。
なってるかもしれない。
うん。
まあ、僕ね、遠藤周作っていう小説が大好きなんですよ。
うんうんうん。
死ぬほど好きでね、
うん。
で、一番好きな小説っていうのがね、沈黙っていうのがあるんですけど、まあ、それはいいや。うん、なんか2016年に映画化するとかいうの
ちょっと。来年
。
うん。
すげえ楽しみにしてはいるんですけど、うんうん、まあそれが第なんていうの、第二次成長期だとしたら、この第一次成長期っていうか、一番なんだろう、まあ一つ有名な、
うん、
作品で、うん、海と毒薬っていうのが、
うん、
今回確かめといてよかったわ。ずっと俺海と梅毒だと思ってたからさ。
まあ、それはそれで面白そうですけどね。
海と梅毒っていうの
どういう、勘18禁臭がしますけども
。しますね。
うん、
でね、これは、海と毒薬という小説。
うん、
これ昔に太平洋戦争中に捕虜となったね、
うん、
米兵が、人体実験をされたっていう九州大学生体解剖事件っていうのがあるんです
けど。アメリカの軍人が日本で、
そう。
人体実験されたと。
そう、九州大学で人体実験をされたということ。
恐ろしい話ですね。
そう。
うん。
で、血管へ薄めた海水を注入したりとかね。
いやー。
肺を切除してどれだけ生きれるのかと
か、
心臓を止めてみてどれだけ生きてるのかとかさ、どれだけ出血すれば人が死ぬのかとかいうのをね。
そんな、マッドサイエンティスト的な、ナチス的な、ひどいことをしてたんですか、日本も。
してたんですよ。
ほう。で、ムカデ人間にしてみたりとか。
あれはひどいよね、やってたとしたら。でも、
セイウチ人間にしてみたりとか。
セイウチ人間、まだ見てないけど、見た？
いや、見てないですけど。
見てない。
まあまあ、面白そうですけどね。そのシーンだけね。
セイウチ人間はね。
武器人間っていうのもあるんですけどね。
武器人間。
ナチスに改造されるって、体に武器つけられるっていうね。
それ、なんだったっけ、ネオジオのソフトでそういうやついなかった。
そんなあったっけ？
うん、あった。ムー、なんとか、なん忘れた。
うグロいですね、
まあうん。そういうのがあってですね。そういうグロい次元があってですよ、うん。で、それを題材にして、小説を書いたっていう話ですね。
お
まあ、それはあらすじを言いますと、
うん、
まあ、最近近くに引っ越してきた人がいてですよ、
うん。
その人がどうしても病院に行かなきゃいけない。
うん、
その病院に行った医師っていうのが、うん、なんかちょっとへんてこりんな人なんですよ。
うん、
何も喋らんし、人も付き合いもせえへんし、うん、なんか常になんかぼーっとしてるし。ただ、なぜか、その肺って言って、肺の実験してたって言ったでしょ。うん、結核の処理をさせると、ベロポーにうまいわけです
よ、
う
ん。
という人がいるっていうのが第一部、あらすじ。
うんうん、
で、第二部は、
うん、
第2部だったっけ、第2部だったっけな、うん、違うか、第1部の続きか。うん、ごめん、ディティールはどうでもいいんだけど。うんうん、その医師、スグロさんって言うんですけどね、うん。その人が若い時、九州大学で何をしてたかっていう話になるんですね。うん、
なるほど。
うん。で、その、まあ、自分のボスがいるんだけども、うん、教授ね。
うん。
まあ、基本的に研究室、あるいはもう医学部になったらもっとしろ、自分のボス、教授っていうものが、絶対なんですよ。
うん。
絶対逆らえないんですよ。
言うことは、ボスの言うことは絶対。
うん。で、ただ、ボスっていうか、教授自体が何人かいてさ、うん、その教授もなんか、あの、パワーバランスっていうか、
う
ん、常にあの、権力闘争みたいなものあるわけ。
ああ、はい。
まあ、これは大学は、大内省内ある
白い巨頭状態。
白い巨頭。で、医学部だから白い巨頭状態。
うん。
今よ、勘だけど。
うん。
あの、で、それで、医者の人たちがさ、
うん。
もうとにかく俺が次の部長になるんや、みたいなことを、うん、やってて。で、それで、なんかその、元々部長だった人の奥さんが入院してくるのね。
うん。
で、奥さんが入院してきて、それでこいつの、病気を治したら、
うん。
俺、いけんちゃん、みたいなこと思うわけ。
恩人ですからね。
うん。で、それで、その人を手術するわけ。
ほう。
そしたら、
うん。
失敗して殺しちゃう、ね。
あっちゃー。
あっちゃーしちゃうわけ。
もう、これはもう出世の道立たれるところの話じゃないですよね。
ただもう一つあって。
ほう。
手術、その、夢、挽回する方法っていうのが。
まだあるんですか、挽回する
方法。まだがある方法が、
ほう。
軍と、組んで、人体実験をする。っていうのが残ってて。
うんうん、
さて、じゃあ、そういう状況になって、人体実験せえ、みたいな時に、果たしてノーと言えますか、
うん、
っていうのがテーマ、
ね。それに捧げてるわけですもんね。
うん。
うん。
で、その手術室にいた人が、その第二部になったら、うん、その手術室にいる人が、みんなが、どういう、なんだろう、バックグラウンドでそこに参加してきたか。看護婦の人は、すんごい悲惨な人生歩んでんだよ。戦争状況の中で。でも、どうしても頼るもんがないんよ、
うんうん。
前の夫は裏切られて、
はいはいはい、
その、一緒に、准教授だった人にも裏切られて、どうしよう。
行き着いた先。
うん、は、ここだ、人体実験。
うん、
で、それでもう、その、スグロっていう医者の主人公のスグロっていう人の主人公っていう人が、の同僚ですわな、
うん。
同僚の人も同僚の人ので、ドラマがあるわけ、
うん。ちょっと群像劇っぽくなる。
そう。で、まあ、ボスとしてはボスとして、教授としては教授として、そういう部長を選んでた、目指してたけども、みたいなのがあるわけ。うん、そうすると、みんながみんな、
うん、
理由がある、
うん。
悪いことをしつつっていう倫理観があったとしても、悪いことやっちゃうっていうのはみんなないっていうのが多分テーマだと思う。
分かってはいるけど。
分か
って、いや、分かっちゃいるけどやめられない。
やめられないみたいなのは、例えば、どうしても自分がさ、
うん、
いや、それ、前の何やったっけ、チョロの話って何だったっけさ。
何でしたっけね。
あれ、ドラマもそうだけどさ、ね、で、どうしても売り上げ上げなきゃいけないっていうことでさ、うん、どうしようって言ってでさ、
うん、
で、それで、唐沢直樹のやってたさ、役のところ、坊ちゃんのところにさ、
うん、
頼みに行くわけじゃない、
うん。
頼むから、うちの株かなんか買ってくれみたいなのがさ、
うんうんうん、
で、それはいいけれどもさ、その後、ルビーモレロにさ、
はい、
溺れる、
フィリピーナ
に
ね。
そのフィリピーナに溺れるさ、ところもちゃんと書かれてるじゃない。
うん、
で、それで、200万円だからさ、会社の金整備取ってさ、うん、その後自殺にするっていうのもさ、
うん、
全部できてあるわけ。なんかやっぱり、やったらあかんよ、そんな会社の金着服するとかさ。
そうそうそう、
うん、でも、なんか、理由はあって見るわけでしょ、
うんうん、
みんなそこでチョロに思う、なんか、思いを馳せるわけでさ。
うんうん、
だから人体実験っていうのがさ、すんごい悪いことであってもさ、
うん、
そういうバックグラウンドであったりさ、うん、あるいは同調圧力かもしれないけどもさ、うん、そういう負けてしまうのであるのじゃないかっていうところが、
うん、
その小説のモチーフ。で、その、なんかそこに至るまでの心理っていうのがすごくよく書かれてる作品。 僕これ好きなんですよ。
あの、人体実験のその内容云々とかの、
うん、
何、黒い話とかではないですね。
うん。
どっちかというと人間心理的な部分。
そこはむしろ全く書かれてない。
あ、全く描かれてないね。
うん。
うん。
気づいたら死んでたみたいな感じ。
おうおう、
うん、ただそこに、あの、本当はやりたくないけど、でもやらざるを得なくなったり、最終的にはなんか、うん、できなかったわけじゃないけれども、みたいな、そのなんか曖昧な感じになってくっていうところが、うん、スカッとはしないよ、
うん。
アメリカの映画みたいにスカッとするわけじゃないけど、けどでもその中で揺れ、日本のものってスカッとしないじゃない
です
か。
まあそうですね、基本的にね。
うん。
うん。
でも、スカッとしないけど、
なる、
でも、わあ、わかるわーっていうの、俺もこの場合だったらやってまうわなー、しゃあないわなー、みたいなのが、よく見える。で、その時の、あの、心理の、なんていうのかな、考え方の揺らぎみたいな、お前やりたないねんけどなー、みたいなのが、すごくよく書かれてる作品で、うん、僕これ好きなんですよね。多分ね、これ言ってね、誰かが呼んでくれると全く思ってないけど。
そんなこと言っちゃダメだよ。
アベンジャーズはさ、
うん、
アベンジャーズはさ、見たいと思ったよ。で、現に見てるけどもさ、うん。で、それですぐにアクセスできる状況あるけど、さすがにこの海と毒薬、また言うと思った。毒薬、小説っていうものはね、うん、誰かが読んでくれるとは思わないけども。
おすすめはしたいんでし
ょ？おすすめはしたい。ただ、ほぼ全部言った内容。
ほう。もう落ちというか、まあ。
落ちまで全部ほぼ言
った。落ちというか、まあ、そういう流れ。
うん、ね、そういう流れっていうのは、ほぼ言った。
あとは細かい描写を見てくれ。
うん。だから、もう、俺はもう、この15分なり10分で全部、完結するつもりで読んで。誰だっけ、名前出てこない。映画評論家の、浜じゃなかったっけ、ジュンちゃん、ジュンさん。
ああ、浜村ジュン。
浜村ジュンさんみたいに、もう、俺の話聞いたらもういいよ、見なくて、みたいな感じです、
ね。
で、ちょっと、このノベルをね、
ネジ浜村、ね、浜村スタイルで。
浜村スタイルでね、今後どんどんね、紹介できればとね。
なるほどね。小説とかね、読むハードルなかなか高いですからね、俺とか、ね。
高い。
小説取って読もうかって、やっぱ俺なかなかハードル高いんで。
うん。
ネジ屋さんを通して、読んだ気になれるというか。
そう。だからこの小説のネジ屋ズポイントは、
うん、
悪いことって、
うん、
なんか、俺、悪もんやからやるんちゃうねんでっていう、うん、その悪い、ことっていう、単純に僕らから見たら、すごい悪いことっていうまでに、うん、行き着くまでの理由っていうものが、あるいは心理っていうものがすごくよく書かれてる作品で、うん、必ずしも悪い人っていうものが悪人じゃないんだなということをすごく分からせてくれる作品でしたね。
なるほど。
ちょっと硬かった。
小説ですからね。
うん、小説だからね。
題材が題材ですからね。
ちょっと増えていくかもしれない。まあ、というわけでね、はい、ぜひ興味ある人はね、読んでいただければ。
まあ、新コーナーが誕生しましたね。
はい。
ネジアズノベル。
ネジアズノベル。
今後ともね。
よろしくお
願いします。楽しみにしていただければ。
はい。さて。
はい。
もうさっきのさ、
うん、
ネジヤズノベルをしてた時、あなたずっとなんか物食べてたでしょ？なんか
食べてないですよ。
つまんねえ話するわ、みたいな感じでね。話を、話が終わったところなんですけども、さて、それでは皆さんお待ちかね。
うん。
鋼津シネマのコーナーでございますけど。
まあね、鋼津シネマ行きたいんですけど、その前にね、まあ、プチ鋼津シネマじゃないですけれども、
うん、
ちょっと俺の愚痴のコーナーですよね。うん、いつか紹介した、鋼津シネマでいつか紹介した、進撃の巨人アタックオンタイタンっていう映画が、
アタックオンタイタン。
スカイプで追いかけてきてもわけわからんっていうね。
うん。なんかすごい叩かれるらしいですね。はい。
覚えてますか？
覚えてますよ。叩きに叩かれてるらしくて。あれでしょ？巨人が出てくるんでしょ？首の後ろだけ倒せるんですよね。
そうそう、覚えてるじゃないですか。
覚えてる。
素晴らしい。でですね。
うん。
まあ、それ、前後編で言ってね。
うん。
まあ、後編はまた9月に公開されるって言ったんですけど、
うんうん、
でその間にですよ、
うん、
今 DTV でね、僕のあの登録してる映画、
うんうんうん、
見放題のサービスね、何回も言ってますけど、
うんうん、
これでスピンオフドラマみたいなものが、まあ、公開されてるんですよ、15日から
8月のね。スピンオフドラマと、
まあ、だから進撃の巨人の、そうだ、進撃の巨人の映画のキャラクターたちのスピンオフみたいな、
うんうんうん
うん、でまあそれが、進撃の巨人反撃の呪しっていう、
反撃の呪し
という呪しっていうサブタイトルなんですけど、まあまあ各キャラクターをフィーチャーしてちょっと3話構成、
うんうん
になってるんですけどね。まあ、それが無料なんですよ。DTV やったら。
あら。
まあ、そうか、DTV 限定公開なんですけど。うん、で、見たんですよ。
見たんですか、
はい、見たんです。
見たんです。
まあ、ただやしね。
どない
でか。せっかく登録してるんやから見ないと。
う
んうん、進撃の巨人も見たし、後編も見るし。
そうでんな。
でね、これ見たんですけど、石原さとみとか出てるんですよ、言
う
たら。
うん。
まあ、有名じゃないですか。
うん。
有名どころ出てるじゃないですか。
ね、まあ、僕はあんまり興味ないけど。
うん。まあまあでも、世間的にはみんな知ってると。
うん。
で、まあ内容的にはそのね、あの巨人を倒すための兵器、
うん、
立体機動装置っていうのを腰につけてこう、ワイヤー飛ばしてピューンって飛ぶやつ。
なんかしょぼいな。
いや、まあまあまあまあ。まあでもしょぼいけど、そういう腰にベルト巻いてね。うん。からワイヤーピューンって飛ばして壁にガシッて、あのスパイとかが使いそうな。
うんうんうん。
で、それで飛び回って、巨人のあの、高いところまで行って首を切るみたいな。
うん。
その兵器ができることになった、なんでしょう、きっかけとか、
うん、
実はこう、巨人を捕獲していたとか、
うん、エリア51みたいなのがあった
わけですよ。そうまさに、うん。こんなところに巨人を隠していたなんてみたいな。
うん、で、人体、巨人実験やってんのかな。
そう、人体実験。
うん。
さっきのんじゃないけど。
うん。
でも結構大事な場面とか、もう入ってるんですよ。
それは
も
ともと原作には
すごいな。原作にもあります、その設定。
うん、
その、何立体機動装置ができるきっかけとなった話はちょっと違うけど。
うんうんうん、
まあ、そう言うたら結構大事な部分。
うん、
それとか、あの、主人公たちがその、立体機動装置を訓練するシーンみたいなとか。
うんうんうん、
これ原作っていうか、その、本編に入れなあかんのちゃうんっていう。
ああ。
これなかったらわけわからんよねっていうのが。散りばめられて、かつ、
うん。
それはいいんですよ。まあまあまあまあ。
うん。
それはまあスピンオフでやるのはどうかと思うけど、まあいいと。
うん。
ただ、このスピンオフ3作品の仕上がりのひどさ。
うん、ひどい。
ひどい。
なんか、むしろそういう話聞いたら絶対話さなあかん影響だ、内容だからすげえ面白いんかなと思ってたんやけど。
っていうのが冒頭にあるにもかかわらず、その後のなんか、おちゃらけ感。スピンオフやからってお前、これはやりすぎやろっていう。
ぐらいちゃらけてんの。
なんかね、こう、一人の女の子がいて、可愛い女の子がいるんですよ。
うん。うん、
私に勝ってキスしたら、あなたと結婚してあげるわ、みたいなこと言って、野郎たちがその立体機動装置でビュンビュン飛び回って、中顔で追いかけるみたいな。
うん。
そのコミカルに描きようんですよ。
ひどいな。
ひどいんですよ。
ひどいな。
原作めっちゃもう人死にまくって言うたら、もうすごいシリアスなんですよ。
それ監督違ったりしないの？
するんでしょうね。
うん。
水差すところじゃない。
何ちゃけとんねん、シリアスな場面でっていう話。
だからもうだね。
カニラジちゃうねんで。
そうそう。カニラジなら許そうって。
うん。
でも、前編がシリアスなわけですよ。まあ、後編もシリアスなわけですよ。人死んだりとかね。
うんうんうん。
しまくって、人食われてっていう映画の間に持ってくるスピンオフで、これやっちゃうかって。これ。俺見ましたけど、3話ね、
うん。
う
ん。
もう、我慢ですよ。1話の後半ぐらいからもう我慢。もう、ちょっと、これはちょっと一応、全部見てから感想言わないとって思う。うん、
我慢やな。
我慢。
うん。
おもんないんですよ。
うん、うん。
おもんないし、冷めるし。
うん。
何考えて作ったんって。
それさ、はがさんはさ、映画自体に関してはさ、すごい寛大な見方してる
じゃないですか。そうそう、寛大なはずですよ。
ああ、巨人だけ見てたらそんなに演出だけって見てたらそんなに悪ないんやなーっていう、うん、そういう映画ファンの見方もあるんやなーと思ってたんですけど、
うん、
まあそのスピンオフ作品っていうのは、
うん、
もう、 激おこですか？
激おこぷんぷん丸。ファン、なんとかスティックドリームですよ。
じゃあ、言わんや、普通のファン、普通の進撃の巨人ファンをやっていう話ですか？
あ、もうやばいですね。うん、絶対見ないでほしい。珍しく、同じで、見ないでほしいって言うってなかなか珍しいと思うんですけど。
うん、そうやな。星何点ですか？
1 ですよ。
1あるんや、一応。
いや、まあ、0とは言
えない。あれ、一応その、ストーリー上見なきゃいけない内容が入ってるからというぐらいか。
もう見なくていいっすね。それも含めて。そこは含みでいいわって。
うん。
こんな憤り感じたん、久しぶりですね。ここまでするかって。
やっぱりただで見るほど怒るっていうのは当たるのか。
そう、ほんまです。ほんまにほんまに。いや、ただやからって舐めとったらあかんでって。まあ、実際ね、うん、その、お金もそれは多分そっちの方がかかってないから。
うん。
巨人とかも一応捕獲されてるやつおるって言ったじゃないですか。
うん。
なんかチャチいんですよね。
作んなやって、そんな作品っていう話やな。
まあ、それで DTV に勧誘なんかな。
誰入んねんってなるか。で、入ってみたら騙されたってみんな思うやん。
それ、あれ目的で入っとったら俺ブチ切れてますよ、もう。まあまあ、それぐらいひどい作品やったんでね、あの。
ああ、もう、ぜひともね、
ぜひあの、進撃の巨人の前編、前編見ようかなって思ってて。
うん、うん。
で、まずスピンオフから見ようとかするの、もう死んでもやめてほしい。
うんうんうんうん。
それはやめてほしい。
よかった、カニラジがあってな、こういう話。
そうそう、カニラジがなかったらあなたは地雷踏んでますよ。
ほんまに地雷踏んでたかもしれない。
まあだから見ない方向でいいんじゃないですか。
うん。そうですね。というわけで今週は、あれですか、はい、他のも見てきたらしくて。
ま
あ
そう、今のはね、
激おこみたいな話だった。
前座なんですけれども。
うん。
激おこな気持ちを抑えつつ、見た映画。
うん。
それがなんと、
うん。
ジュラシックワールド。
ジュラシックワールド。これはパークとなんか関係するの？
続編です。
続編。
はい。まあ、ジュラシックパークはネジャーさん見てないんでしたっけ？
見てないです。すいません。なんか恐竜いっぱい出てくるんでしょ？
そう。そうなんですよ。恐竜いっぱい出てくるんですよ。
うん。
まあ、簡単にこう、ね、その、このシリーズの経緯。
うんうんうん、
まあまあ、その、ご存知の通り、ジュラシックパークが、あれですよ、
うん。
ワンですよ。
うん。
ジュラシックパーク1992年かなこれ。もう20年前ですよ。
20年前だ。
に、あの、公開された映画なんですけど、
うん、
古代のね、こう、何仮想、仮想、なんていうの地層からこう、蚊の化石を引っ張り出してきてですね。
うんうん、
あの、蚊は血吸うとるじゃないですか。
うんうんうん。
そっから恐竜の血も吸ってたと。でその血からこう、遺伝子こう復元して、現代に恐竜蘇らせるみたいな。
うんうんうん。
ほう。それで、まあ、その恐竜パーク、まあ、動物園の恐竜バージョン。
うん。
を作ろうっていうのがワンですよ。
うん。
で、その、まあね、その、そのパークのオープン前に、まあ、プレイオープン、その、知り合いだけで、ちょっと、見て回ろう、みたいな。ちょっと視察しよう、みたいな。で、その視察中に、まあ、その恐竜に襲われたりとかして、えらいことなるんがワンですわ。
うん。うん、うん。
うん。
な、言うたら、バイオハザードに近いような。
まあ、そう、恐竜ハザード、ジュラシックハザードですね。
うん。
で、まあ、
バイオハザード、そうか。あ、違うの、映画みたいなものあるんだ、ゲームとかね。
そうそう。
そういう意味じゃなくて、広い意味での、本当の意味でのバイオハザード。
そうそうそうそう。そうそうそう。まあ、本当ですよ。で、まあ、それが、一応、2。
うん。
ロストワールドってやつと。
ロストワールド。
俺はまあ、あの、最終的にあの、恐竜を連れて帰ってきてまうっていう。
なんかそういう、連れて帰っちゃいけないペットとかなんか持ってくる人って必ずいるよね。
なんで連れてきたのって。
うん。
まあ連れてきちゃ、都会に連れてきちゃって大暴れ、みたいな。が2で、まあちょっと3がね、あんま覚えてないけど。
上限は切ったらあかんって言ってるのに。
3はちょっと、いまいち覚えてないですけど、まあまあ、それで3まであるんですよ。
うん。うん。
で、それから、3が2001年やったかな。そっからも言うたら14年経って、
うん。
かなり久々の続編。まあ言うたら4なんですけど。
うんうんうん。
ここでは4と言わずに、まあ一旦リメイ、あの、リニューアルして、ジュラシックワールド。
うんうんうん。
これ今回。
セッペリみたいな。1234までアルバム名ずっと1234やったけど、そうそう5になったら聖なる館だったっけ。
そうそう。今回そこですよ、だから。
うん。
まあ、ナンバリングやめて、 リニューアルオープン。
うん。
見てきました。ジュラシックワールド。
どうでした？
もうこれ裏切りませんね。噛んだけど。
ほう。面白かった。
これはもう、もうおすすめ。
おー。
面白いとも先言っておきましょう。
おー、それはだいぶ期待ですね。何がそんなに面白かったんですか？
まあもちろんね、その僕が好きなね、あの、映像美。
うん。
綺麗なんですよ。あの、島をね、一個島をこう、舞台に、その島自体がテーマパーク。
うん。
そこには恐竜、いっぱいおるんですけど。
うん。
で、今回
は。恐竜がかっこいい。
恐竜もかっこいい。
うん。
めっちゃこうね、こう、クジラみたいな、口めっちゃでかい。
うん、うん。
CM で見たことないですか？なんか、サメをこう、
あるあるある。
プールの上に釣ってたら、そこにガッスって。
うん。
ガブーって。
見た見た。
モササウルスっていうんですか、うん、あいつが今回いい味出してたりとか。
ええー。
まあ、怪獣映画みたいなね、面白いのもあって。うん、で、島も綺麗なんですよ。
うん。
もう、
テーマパーク。こういうリゾートだったらいいな。
あ、行きたい。コスタリカかな。
ああ、コスタリカ。
うん。海綺麗し、
うん、
自然もいいし、そこに恐竜たち走ってるし、うん、で、テーマパークとしてもなんかちゃんとね、あの、ガラスのボールみたいなの中に入って、その中に車みたいになってて。
もうそういうなんか綺麗なものって、かがねさん大好きじゃないですか。
いや、ちょっと、子供心みたいなんでワクワクしません？そういうの。
します、します、します。ああ、こういうとこ行きてえな。
西谷さんだってあるでしょ？そのテーマパークの楽しみくらいは。
まあ僕、あの、汚い酒屋見てる方が楽しいからね。
まあまあ、ネジ屋さんだってユニバー行ったらちょっと楽しいじゃないですか。みんな友達と、
ね。そんな俺は認めない。
た
とえそう、たとえそうだったとしても見せない。
どういうこと？
あの、心の中ですげえウキウキしてるけども、鋼さんの目の前では、いや、全然楽しくないし。
お、全然思んないし。
全然思んないし。
楽しないし。
言ってるかもしれん。
子供か。そんな時代もありましたと。
みたいなね。はい。
時代もあったねと。ああ。でもそういう、まあ、もちろんこの、今回の映像美。
うん。
的な。部分では、もちろん合格点。
うん、うん。
まあ、大まかなストーリー的にね。
うん。
まあ、今までその、過去の生物を生き返らせて、そいつが暴れるっていうのが、メインやったんですけど、
うんうん、
今回は、遺伝子操作。
うん、うん。
まあ、いわゆる、ティラノサウルス、T レックスですわ。
うん、うん。
まあ、恐竜といえばティラノじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
っていう、の、そのティラノサウルスを遺伝子操作で、もうめちゃめちゃいかつくするっていう。でかいし、なんか擬態するし、頭もいいし。まあ頭良くしちゃったら大体血管見えて、オチ見えてくるじゃないですか。
まあね。
檻入れてるけど、逃げる。
うん。
まあその、そういうパニック映画っていう点は今回も変わらないですよ。
おお、
インドミナスレックスって言うんですかね、それ。
うん、
名前が明らかにいかついんですけど。
うん、
そのパーク。
まあ、ワクワクするわな、
それは。その恐竜抜き、逃げ出したぞ。まあ、動物園で言ったらライオン逃げ出したぞ、みたいな。
うん。
これはちょっと怖いけどワクワクするじゃないですか。どうなんねん。
するするする。
それがまあメインですわ。
うん。
で、その、まあ、逃げ出したやつを対処しながら、ストーリーで進んでいくわけですけど。
うん。
今回、今までの作品と一番違うところがありまして、
ほう、そこはどこですか？
それがパークがね、空いてるか空いてないかっていう。う
ん、どういうこと？
ジュラシックパーク1は、
うん、
だから客いないわけですよ。
うん。
その事前にその視察しに行くみたいな。
うん。
だからお客さんいないから自分らだけ、身内だけ。
うん。
で、その少数でこう、その恐竜たちと恐怖と立ち向かうみたいな感じ。
だからマイケル・ジャクソンのネバーランドみたいなものやったわけな。
そう、
僕だけみたいな。
僕だけの。
うん、
やったんですけど、今回、もうオープンしてるんですよ、うん。
サファリパークや。
そう。もう、だからユニバーサル・スタジオ・ジャパンでお客さん入ってますと。
うん。
で、例えば、ジョーズのアトラクションで本物ジョーズいたとして、そこからジョーズ逃げ出したみたいな。
うんうんうん。
えらいこっちゃじゃないですか。
えらいこっちゃは、そ
う。規模がでったからすごいでかいんですよね。もう、あの、客も散々な目に遭うっていう。
うんうんうん。
もう怪獣映画状態ですよ、ほんまに。
キャーって
やる。キャーって。あの、パークでね、徐々にその、迫ってくるわけですよ、その、お口の方から。で、こう、翼竜。
うん。
プテラノドンみたいなやつ。
うん。
のエリアがこう解放されたら、そいつらガー飛んできてですよ。
うんうん。
で、その人たちがいっぱいいるエリアに飛んできて、こう。
うんうん。
人がガッサー掴んで。
うん。
おもちゃのように持て遊んだりとかね。
うん。
そういうまあパニック映画的な、大勢の人が逃げ惑うパニック映画的な面白さもあり、
うんうん、
それが今までのジュラシックパークでないあの映像の派手さ。
なるほどね。人がキャーって逃げてたらそれは
派手になる。やっぱ一人二人でこう今までスリルをこう、
うん、
なんていうぞ、隠れながら逃げてっていうスリルを味わう映画だけ、
うんうん
うん、まあ今回ももちろんあるんですよね、そういうところは。
うんうんうん、
ありつつ、その、集団で大騒ぎみたいな、でもありつつ。
それを、面白そうですね。
もう、これ、間違いないというか、でこれ見た後にね、
うん。
ワン見たんですよ。
うん。どうでしょう、なんか比較してみて。
そう、比較してみようって。忘れてるじゃないですか、やっぱ、ワンって。
うんうん。
うちはやっぱ、僕、ワン見たら、やっぱりね、まあ、それ時代の流れが仕方ないよ。
まあ、それは仕方ない
よ。これは仕方ない。
99でしょ？
バージョン、うん、91年か2年かな。
あ、1か、ごめんごめん。
やっぱり、物足りないですよね。普通なんか1がやっぱ面白いとかあるじゃないですか。
うん。
って思ったんですけど、あるある、今回それが全然なくて、お、ジュラシックワールドがいいんちゃう？
音楽に関しても90年とか91年のアルバム聴いたらなんでこんな音ちっちゃいねんとかある。
うんうん。
うん。
やっぱりなんかこう、でも、ファーストアルバムがいいよねとかあるじゃないですか。
まああるよ。それはあるよ。
ターミネーターだってね。あの、うん、武者さん前見てきてましたけど、あれ、新、うん、新しいやつもいいけど、やっぱりワン、ツー。
そう、ハーネさんもね、アイアンマン1が好きって言うしね。
やっぱりアイアンマン1だよとか。
うん。
あるけど、
うん。
今回はもうジュラシックワールドはもう一周して、これは新作というか、新たな、これがファーストみたいな。
じゃあ、それ、総じてでの鋼ズポイントって、もう言い倒したか言い倒したかある？鋼ズポイント。
あのね、これね、うん、まあ、ワンから一応続いてるわけですよ。
うん。
また出てくるけど、またこの単語出すけど、
うん。
アベンジャーズ的楽しみ方ができる。
やっぱそういうのが好きなんか。
あ、まあ、伏線、そういう意味で、その難しい話じゃないね。伏線っていう意味で。
うん、
こうインジェンシャとかね、こうワンを見てた人と、うん、おーって思うような内容とか、うん、ワンでその恐竜を作る研究してた人が、うん、もう同じ役で、
うん、
時間が流れたままでそのまま出てるとか、
うん、
一応そのワンの世界の時間軸的に後なんですよ、
うん、
そういう意味でだから過去のもちろんジュラシックパークファンも楽しめるし、
うん、
もうかといってね、まあ僕、その職場のね、若い子、ジュラシックパークを知らない世代の子が見に行っても、めちゃめちゃ面白かったって。
へ
ぇ、まあ広い世代に楽し
める、ね。周りの人も見たって人何人かいますね、やっぱり。すでにね、見た人って。
うんうん
うんうん、これは鋼さん的には欲しい何個ですか？
欲しい何個なんでしょうね、これ全部で。5ぐらいですか？ 5 つ中ですか？
いつも10個のつもりでした。
あ、10個のつもり。
はい。
10個なら、8です。
8？ あれ？2点どこ行ったんですか？星2個は。
星2個は、余白です。
余白。ってことは、
だってアイアンマンは10だからね。
アイアンマンは10、そうそう。
アイアンマンと、じゃあジュラシックワールドどっちが面白いんだって言われるとやっぱアイアンマンになっちゃうんで。10？
まさね、そらそうやな。まあ思い入れもあるやろうしな。そうかな。
アイアンマン、は10っていうのの凄さ。何
かが 8.5 つってたんやけどな、思い出せないわ。
誰か映画評論家、
まあ、うん、なんか昔のやつ。
ほうほうほう。
じゃあ、今さらやけど、新宿スワン何点？
新宿スワンは4ぐらい。
4ぐらい。えらい下になった。
進撃の巨人は、4ぐらいですね。
4ぐらいか。
うんうん、
ああ、スワンと同じぐらいか。
やっぱ僕視点で行くとやっぱ邦画はかなり下がりますよね。洋画の上がり方がちょっと卑怯。
某ラジオの加藤さんみたいな。
いやだって洋画ですよ。
うん。
やっぱり。
まあ洋画面白いもん。
洋画面白いんですよ。ね、なんかね、その、洋画はその外人じゃないですか、言ったら。
うん。
外人がやってると絵になるんですよ。
そういうのあるあるある。
で、ゾンビ相手に、日本のゾンビ映画ってクソなんですよ。
うん。
なんか、日本人がね、ゾンビ相手にやるとなんか、シュールでしかないんです。
そやねんな。俺もなんか日本のヤクザ映画よりもさ、
そう
やっぱゴッドファーザーの方が好きやねん。
そう、全然絵になるじゃないですか。
絵になんねん、ゴッドファーザー。
なんか嘘くさいんですよね、日本の映画。それは、洋画もアメリカの人が見たら、 嘘くさいんかもしれんけど。
うん、まあさ、高倉健とかかっこいいかもしれんけどもさ。
だからちょっと未知の世界というか夢の国なんですよね。外人しか出てこないっていう。
それはある、ある。
その世界で繰り広げられてる、まあ、言ったら、夢の世界のお話だからこそ、そう映画として見れるみたいな、
ね。なるほどね。
日本人が、やっぱ、進撃の巨人のスピンオフなんか、最悪ですよ。だから日本人がやって、安っぽい芝居してって。
うんうんうん。
もう、ええってその文化祭はって見えてしまうんですね、やっぱね。
なるほどね。いや、でもそれ話聞いてね、僕もね、ぜひね、ジェラシックワールド見たいな。
いや、これ見てくださいよ。もうなんとかして。うんもうこれは別にネジアさんが見ても普通に面白いはずです。
どっちから言ったらいい？あの、アベンジャーズ2とどっちで進める？
あ、でもまあ、ネジアさんアベンジャーズ今流れで見てるからね。うん、アベンジャーズ見てほしいですけどね。うん
うん、まあ、どっちも見れたらな、
ね。どっちもね、ぜひ。
はい。
ジュラシックワールド。
はい。
はい。皆さんもぜひご覧になってください。
はい。さて、ラストなんですけどもね。
ラストですよ。
最近音楽聴いてますか？
聴いてますよ。
何が聴いてますか？
結局これ、あの、LINE ミュージックの話ってしたんやったっけ？
してないよ。
わかんない。あ、してなかったんか。
聴いたっけな？
定額制の時代ですよ、みたいな話ね。
いや、なんか聴いたことはない。
してないか。
うん。
その LINE ミュージックを今使ってますね。
ああ、そうなんですか。LINE ミュージックで最近のやつから昔のやつ何でも聴けるんですか？
何でもっていうことはないですけど、まあまあ、その、言ったら iTunes だってある曲ない曲あるじゃないですか。
まあね。
そんな感じで。
割
と僕最近もうポップス聞くんで、
普通。あ、そうなの。
だからちょうど LINE ミュージックいいかな。
鋼さんは洋楽、邦楽どっちも好きでしたっけ？
まあまあまあ、そうですね。洋楽言っても結構偏ってると思いますけどね。
まあね、それはまあ俺の影響なんかもしれないけど。うんうん、ジャミロクワイとかは。
ああ、ジャミロクワイも好きですよ。
あ、好き？
うん。
あの、昔ね、イカ天っていうのあったんですよ。
ほう。
三宅裕二のイカスバンド天国っていうのがありましてですね。ほうほうほう。そこから結構いろんなバンドが出てるんですけれどもね。うん、タマ。
ほう。タマね。
これはみんな、これはなんか半分キンクになってるけど、ブランキージェットシティ。
なんでキンクな
ここに出てたことが
なんか、ああ、そうなんや。
なんか、
なかったことにしろ
って。なかったことにしたいと。
ほうほうほう。
ジッタリンジンとかさ。
ああ、なるほど。もう結構有名どころじゃないですか。
人間椅子もそこから出てきた。
ああ、そうなんですね。
うん。
それはでもみんな知らんと思うけど。
まあ人間椅子はね。で、なんかそのバンドで、なんかそのバンドのテレビ番組っていうのがあってですね。うん、そのフライングキッズっていうのがね、
うん、
最近のお気に入りなんですよ。
フライングキッズ。
はい。
どんなバンドなんです
か？あのね、うん、いや、すげえジャミロクワイだと僕思うんですけど。
おうおう。
ジャージが。
ジャージあのジャミロクワイのジャージ感。
うん。
ジャージだけ？
そう、まあ、なんかね、その、音楽的にもね、そんな感じなんですけれどもね。なんて言ったらいいの？ファンクで、ファンクなのかな、やっぱり。それ、うん。で、その、なんだろう、ベラボーに歌がうまいっていうわけでは、多分ないとは思うからさ。なんか、もしかしたら鋼さんの金銭には触れないかもしれないけど、僕はね、結構このバンドが最近好きでね。幸せである、あるようにっていうファーストシングルをね、僕は結構聞いてますね。
日本人なんですか？
日本人、日本人。
ほうほうほ
う。うん。なんだろう。もう、うん。とにかく音楽ってほんま語るの難しいね。とにかくいいよ。
そうそう、俺の映画と一緒ですよ。うん、おもろいからって。
うん。
見てって。なんかいいからっていうところです。
人間です、何がいいのって、うんってなるじゃん。
あれ言語化するの難しいです。
あれすごい言語化するの難しいじゃん。
まあでもネジ屋さんに大きな影響を与えてますよね。
当たりましたね。
喋り方とか歌い方とかね。雰囲気みたいな。
雰囲気ね。
かなりね。
ありますね。
あれ聞いてもらったら、あ、ネジ屋っぽいって思うで。逆に。あ、ネジ屋っぽいな、これって。
うん、あるかもしれない。
あると思いますね。
うん、いろんなものの影響を受けましたけどね。ディープ、それこそディープパープルが始まってね。ディープパープル何がいいのって言われても、うんってなっちゃうもんね。 それこそ鋼さんだってアニソンとか昔聞いてましたけれどもね。
それ何がいいのって結構割と言える気がするけど。
あ、そう？うん。
それはもうシンクロしてるからっていう。
あ、シンクロして
る。若干解雇感もあるし。
うん。うん、いや、難しいな。自分の好きな音楽に関して語るっていうのは難しいな。
うん。音楽は難しいですよ。
音楽は難しいですよ、
ね。評価できないからね。
うん。だから、まあ、これは、
できないから、
ね、うん。この話、自分が今、どんだけあの、フライングキッズが好きかっていう話はね、なかなか話せないかなと思って、ラストの持ってきてるんだけどもさ。うんうんうん、まあ、皆さんよかったら聞いてくださいということですね。はい、はい。はい。というわけで、今週終わっていくわけですけれどもね。
終わっていくんですか？
何か言い残したことはないですか？
なんですね、ジュラシックパーク1に、フューリー長官が出てますね。
あ、そうなの？それはそれでちょっと見てみたいけど。あの人やっぱり有名な。
何でも出てますからね。久しぶりに見たら、あ、ジュラシックパークにサミュエル・L・ジャクソン出てるわって。もしかしたらと思って調べたらやっぱサミュエル・L・ジャクソンでしたね。あの人も出まくってるんで、もうようわかんないです。大体黒人はね、モーガン・フリーマンがサミュエル・L・ジャクソン。
せやな。
それでまあ、80-90% は正解やと思う。
うん。って考えるとモーガン・フリーマンってすごいな。
すごいよ。サミュエル・L・ジャクソンすごいよ。
すごいわ。
若かったらウィル・スミスかなぐらいの。
ああ。
そんぐらいじゃないですか。
ウィル・スミスでも、もう、最近何出てたっけ？
最近なんか、息子となんか映画出たりとかしますよ。
あ、そう？
溺愛してるんで。
なんかインコブみたいな。手がもうスイープしてるんだぜ、ははーみたいな感じ。
でもほんそんな感じですよ。
そうですか。あ、なんかそれ、バンヘルみたいな、息子と一緒にバンドやってな。まあ、話が全部音楽でそっち側に行くっていうのもあれですけれどもね。はい、というわけで今週のお相手は大阪のネジアと
でした。
おやすみなさい。
はい。